夜は近きにあり、過ぎ去った者にはありがとう、来たろうとする者にはよし。この言葉は亡くなられました国連の事務総長をしておられたダグ・ハマショールドっていう人の1953年の元旦の日記に書かれている言葉です。彼は自分の命の終わり、あるいはさらにもっと大きな意味での夜っていうことをいつもそばに引き止めているわけですね。夜は近くにある。これは私たちの信仰でいうと主は近いという言い方と同じです。主キリストがすぐおいでになるっていうね、その完成の時は近いっていうのと表現が裏返しですけれども、私は同じ意味だと思うんですが、身を引き締める言葉だと思います。夜は近くにある。いつまでも自分が何かできるなと思うということですね。そして過ぎ去った者にはありがとう。彼が事務総長として働いたことに対してもいろんな悔いがあったかもしれない、失敗だと言って非難されていることもあるかもしれない、いろんな意見があることも十分承知の上で、過ぎ去った者にはありがとう、神は万事を英知としてくださるということを含めたときに、過ぎ去ったことに感謝を持って見ることができる。そして来たらんとする者にはよし。これは原文ではイエスというふうになっています。はい、どうぞ、どんなことがあってもどうぞ。私の使う言葉で言えば、よろしいようにどうぞっていう、神様どうぞよろしいようにしてくださいという意味だったんですが、ハマショールドさんのその素晴らしい働きっていうのは、毎日つけていた日記を通してですね、厳しく自分を見つめ、そしてもう一度神様を見上げるっていう、そういう信仰を確認しながら責任の重い仕事を続けていったに違いないんです。でその年のある日の日記にこういうことが書いてあるんですね。神の手に自己を委ねた者は人々に向かって自由に振る舞うことができる。彼は自己をすっかりさらけ出したのである。なぜならば彼は裁く権利を彼らに与えているからである。私が承知申し上げたり、またこの教会のスローガンにしている、伸び伸びしているっていうこと、自由であるっていう、自由に生きるっていうことは、自分のあるがままをさらけていくこと、さらけるということは、まさにハマショールドさんが言うように、裁く権利を人々に委ねる。私たち日本人はどうしても恥の文化に生きてますから、後ろ指刺されたくないとか、誤解されたくないとか、非難されるようなことはしない。後ろ指を刺されるな、なんていうふうなことっていうのはですね、我々日本人にとっての非常に大事な徳目になってるんじゃないかと思うんですが、ある人は後ろ指を刺される生き方こそ大事だっていうふうに言って、後ろ指を刺されるなっていう生き方は守りの姿勢になります。守りの姿勢になると自分を正当化しようとすることが自然に生まれてきて、そうすると物事はいつでも問題の原因とか責任は人にある、自然に責任を人に委ね、あるいは自分を慰めるのにも人のせいだという、悲劇のヒーローやヒロインになる傾向があるんですね。本当に信じて委ねたものというのは自己をすっかりさらけた。さらけるということは人がどう思うかっていうことを乗り越えなきゃいけない。そしてそれは原則的にですね、半々に分かれるんだということを最初から覚悟した。そのことで いろんな人がいるわけですから、半分の人は嫌なやつとかですね、ああいうとこ困るんだなとか、そういうふうに思う人必ずいる。しかしまた半分の人はそこで触れ合うということだ。イエス様が自分に従おうと思ったら自分を捨て自分の十字架を負ってっていうふうにおっしゃった。その意味は判断の基準を自分に置くなっていうことです、ね、人に判断は任せる。その判断は原則的に、つまりパーセンテージでいわば 50-50、 半分は共感し半分は敵対するっていうことがあって当たり前。普通敵対したものっていうのはそうそう直接には言ってくれませんから、どっかに隠れている。たまにそういうのは周りから聞こえるっていう、そういうのがあると今度はひどく頭にくるんですね。しかしそういうこともあるっていう、そのだいたい聞こえにくいものなんだっていうことを前提としながら、必ず半分はネガティブな否定的な反応があるんだっていうことを受け止めておけば、ああやっぱりっていうね、そういうことが分かった時にも、どの部分がそう捉えたんだろうっていうことを詮索しても仕方がないんですね。その時にまた悲劇のヒロインやヒーローになってですね、主よ、あの裁く哀れな人を許してくださいなんて祈る必要はないと思うんです。むしろまたへりくだる折を与えられてありがとうございますっていうことだろうと思うんですね。今日の手術の主題は信仰の生命ということで、与えられたテキストがヘブライ人への手紙の11章1節から10節です。特にこの11章の1節というのはですね、新約聖書の中で唯一と言っていい信仰についての定義がなされている箇所です。信仰とはっていう語り始めですね。これは新約聖書の他の部分では信仰とはっていう定義じゃなくて、実際的にどうなることだとか、こういろいろな部分で周りで示しているわけです。ここは定義としてですね、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。ことは未来に関する。しかも望んでいるっていうことが大事なんですね。望んでいるっていうのは今は見えないけれどもきっとこうなるっていうことについて、この確信するという言葉はですね、ヘブライ人への手紙の一章の、3節には御子は神の栄光の繁栄であり神の本質の完全な現れであってとこう書いてあるんですが、その本質と訳されている言葉と同じ言葉、同じ根を持った言葉、確信するっていうこと、本質だから、それはもうちょっと別に言えば客観的な真実っていう、はっきり事実として現れてくるということを、そのことをもう自分できちんと捉えているっていうことですね。人間っていうのは未来に対する何らかの不安っていうのを持っていると、いつでも現在に響いてくるんです。信仰、希望、愛、この三つのものはってこう言うんですが、信仰ということと希望っていうことは密接につながっている。望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認するっていうこと、それはこれまでも私が繰り返して申し上げたように、私たちのゴールはキリストイエスの日、見えない時、そのキリストイエスの日に向かって私たちは、実はそのゴールは神の創造の技の完成する日なんだ。私たちが神の御旨に従って生まれさせられて作られた、それが用いられて完成する っていうね、そこがゴールなんだ。今日のテキストで言いますならば、11章の10節に、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。動かない、そしてどんなことがあっても消えたりなくなったりしない決定的な都、行くべきゴール、これを先にしっかり見定めておくことによって、今不安から解放される。不安っていうのは何て言いますか、いちいち心配がなくなるっていうことじゃないということをしといてください。不安がなくなるっていうことは不安の中の平安だっていうふうに思ってください。心配はあるけれども心配しないっていうね、体についての心配、家族についての心配、仕事についての心配、そういうのも全くなくなったら無責任な生き方ですよね。何にも心配ないよって、こういうのは誰かが旗迷惑してるはずです。無責任にしてるから迷惑をかぶってる人がいるかもしれない。そうじゃなくて、心配してるけれども最終的に心配しない、動かされない、その不安に動かされない、なぜならば最後は決まってるからっていうことですね。ヘルムト・ティーリケっていう有名な神学者である、牧師、説教者である、それはドイツにいたんですが、第二次大戦の末期ですね、ドイツが盛んに連合軍によって空襲されて、ティーリケ先生のおられるところもだんだん破壊されていって、あるいは亡くなる人も出るっていう、そういういわばまあ暗い時代ですね。ティーリケ先生はある教会のことを言ってるんですね。激烈な空襲に明け暮れる戦争の時にこそ多くの人々に平安を与えることのできたある人を私は知っている、教会の人、その人はある時私にその秘密を打ち明けてこう言った。空襲が激しく本当にひどくなった時には私は神に祈ることをやめます。その代わり神にただひたすら賛美を捧げるのです。そうすることによってこの人は恐るべき瞬間のいわば魔力を逃れ、この死の恐怖の時を超えて永遠の広場を見、それに比べればこの恐怖の瞬間は素早く過ぎ去るほんの一瞬に過ぎないね、自分のところいつ爆弾落ちるかわからないと。私も少年時代はそういう、神戸におりまして、そういう風にビクビクしてました。で、私は戦争が終わったっていうことを聞いたときに正直よかった、ほっとしたっていうのが一番先ですよ。もう大丈夫だっていうね、あのビクビクがいらなくなったって思うだけで、なんか、はい、命を得たっていう思いをしたんですね。そういう不安の最中にこの人はまず賛美をさせ、神の国の恐れ、そこに目をやったら今の恐ろしい時期っていうのは一瞬に過ぎない、すぐに過ぎ去ってしまうっていうね、そういう思い、そのために彼は賛美するんですね。あの神のあらゆる道の終点を見るのである。神様が用意しておられる最後につくところを見る。そうすることによって彼の思いはいわば火事の継承を超えて全く新しい視野を取るのである。で、このティリケ先生はそのように神を賛美するとは全てをその終わりから見ることに他ならない。礼拝で必ず賛美をする、それは私は賛美っていうのをこういうふうに思ってるんですが、天国、その天国って言ったことがないから分かりませんが、天国は賛美に満ちているところっていうふうに信じています。絶えず神を賛美する、賛美をするっていうことによって私たちはもう最後のゴールを確かめる、神の国を確かめる。ですからこの人のなさったことというのはやっぱり極めて理にかなってた。祈ることをやる、 やめる、祈るっていう時にはむしろ不安の方が増大するかもしれない。本音の祈りしていいんだけれども、それをさらに乗り越えるのに彼は賛美をしたっていうのは素晴らしいなっていうふうに思いますね。だから我々はその成就を見るために神を賛美しなくてはならない。それゆえに我々はまさに己が生の逃れ道なき絶望的な瞬間にこそ神を賛美すべきである。そういうふうにもう一度私たちもですね、その信じるゴールを確認するのが賛美なんだっていう思いで、また賛美を捧げることができたらいいなというふうに思うんですね。私たちが何かことが起こるときにそれに対応できるかというのは、やっぱり普段の礼拝と普段の祈りが大事になってくるだろうと思うんですが、その普段の訓練というのは、ハマーショルドさんが言ったように、裁く権利を人々に委ねる、つまり人の口に戸は立てられないっていうふうに日本では言うわけですが、非難や中傷を自分に受け止める、十字架を負うっていうことは、よく皆さん苦しみを自分に背負うってこういうふうに言うんですが、私は十字架を負う本質っていうのは非難中傷誤解を自分に背負うっていうことだと思います。イエスの十字架は非難と中傷と誤解の手段、あなたに対して向けられる非難や中傷や誤解をしっかり引き受けなさい、それに対して逃げ隠れしない、そういうこともあるだろう。その原則は、人間はいつも両面があるとすると、人にもいつでもその、私たち自身でもその両面、天使の方が勝ってる時と悪魔が勝ってる時があるとすると、いろんな人によってもそうなんだと。そうするとその悪魔が勝ってるっていうような状態の人が自分を見た時にはやっぱり嫌だと思うっていうことがあり得るわけでしょ。私たちがどっかこう痛くてお医者さんに行かなきゃいけないので、もう早くこれお腹なら、お腹痛いから早く病院行って治し、ね、治りたいなと思ってる時に、なんか若い人がケラケラ笑いながら通るだけでも頭にくるね、その笑い声が頭に響くとかね、そしてちくしょうなんて思ってしまう、そういう人間の弱さがあるということを受け止めておけば、人がそのように判断するっていうことだって、全部が全部その通りじゃなくて、その時の虫の居所が悪いとか、いろんなことがあるかもしれない。それがイエス様の十字架上の、父を彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですっていうことの内容でもあるというふうに思うんです。私だっていろんなふうになりるとすると、他の人だっていろいろなりる、それはそれで仕方がない。つまりそれを受け入れることができると、一つ、いや、なるようになれというふうになるのかもしれない。そうすると今度は思い切って、私は愛は感じたままっていうのもキャッチフレーズにしてるんですが、それに感じたまま動くっていうことができるようになると思うんです。これも 40、50 年前の話なんですが、まあ今もアメリカの南部であるかもしれませんが、黒人の女中さんがまだまだいっぱいいた時代ですね。ある人のうちに大変熱心なクリスチャンであった黒人のニーナさんっていうお手伝いさんがいて、少し年配だったんですけども、おばあちゃんになりかかってる人なんですが、この人が実に明るい信仰を持ってるんですね。まあ、彼女が仕えている主人のところに小さい男の子がいて、そしてその男の子もそういうおばあちゃんだからとても懐いていたんですが、そこにもう一人子供が生まれるっていうふうになって、それでそのニーナさんは、いや、もう一人生まれても、あの今の坊ちゃんと同じように、お仕えしますからっていうふうに明るく言っていたんですが、突然症候熱にかかって、そのお兄ちゃんがポンと亡くなっちゃった。で、親は大変落ち込むんです。ずっともう夫婦二人とも落ち込んで、むすっとして暗い顔になっている時に、このニーナさんだけは つもニコニコ機嫌よくこういろいろ振る舞ってるもんですから、とうとう主人が頭に来てですね、人が悲しんでる時何お前ニコニコしてんだって、少しは人の気持ちも知れっていうふうに食事の時に怒鳴ったらしいですね。そしたらこのニーナさん、はいはいっていうのかと思ったら、そうじゃなくて静かに後ろからですね、その怒ったご主人の背中に両手を置いてですね、この家にはまた小さな新しい魂が与えられるとこなんですよ、どうしてその子がこんなに悲しみに満ちたところに生まれていいんでしょうか、新しい魂は喜んで受け止められなきゃならない、たとえあなたたちがずっとこの暗い顔でおられても、私はそのお子さんのためにいつも微笑んでいますからねっていうふうに答えた。でさすがにそのご主人夫婦は参ったっていうことでですね、その態度を改め、また明るさを取り戻したんだそうです。そしてそのニーナさんがさらに晩年になってですね、ちょっと病気になって少し長い入院をするような手術を受けてですね、入院をしてたんですが、大部屋で入院してるんですが、その隣のベッドにですね、やっぱおばあさんがいて、このおばあさんがまたとても気難しいおばあさんだったそうです。この生涯で笑ったことがあるのかと思うように、もういつも不敬と睨むしつぶしたような顔でいるもんですから、とうとうこのあニーナじゃない、ナニーさんですね、ナニーさんがそのおばあさんに、すいませんちょっと一つだけ質問したいんですけどもって言いましてね、あなたそのこれまでに笑ったことあるんですか。そうしたら、いや私はないね、笑ったことなんか、こう答えたんですね。じゃあ今まで一度もないんですか。一生で一度くらいは笑ったことあるんじゃないんですかってまた聞いたんですね。そしたらそのおばあさん、お、あったあった、一度だけね、ずっと昔、それどういう時だったんですか。サーカスでね、あのピエロが逆立ちしてね、変な具合で歩き回ってね、それがおかしくて私は転げ回って笑ったよってこう。それでこのナニさんはですね、って聞いたと思ったら、もう体が弱ってるのにですね、毛布をめくってベッド降りてですね、で床にこうそのペタンと座って、今度はどんどんどんどん自分のベッドの方に足を上げていってですね、もう逆立ちをしようとしたんです。それが簡単にはできないわけです、もう体が弱ってるからね、何度もよろけたり失敗しながらよろよろよろよろしてる。そしてとうとう一回だけこの逆立ちがひょっとできた。そうするとこの部屋中の人もそのもう当然見てるわけですから、でそれがもう滑稽だし、そしてすごい、だからみんな手を叩きながら泣き笑いしたんですね。お隣のおばあさんもまた笑ったんだそうです。そんな無理したから彼女はダメになるのかと思ったら、それからまた元気になって退院したっていう話なんですね。この時もこのナニーさんは裁くことを人に委めるね、人がどう思うかじゃなくて感じたままに、でこの人が逆立ちで笑うなら私もやってみようっていう気になって、そしてそのことが結局心が伝わるっていうことになるわけですね。この功名心とかね、後の評判とかお礼とかっていうのを気にしてする技っていうのは決して心までは打たない。しかし一切を忘れて、そしてあざけられるかもしれないっていうことも含めて全身を ぶつける、その技は必ずいろんな形でインパクトがあると思うんですね。それができるというのは、一切を神の手にお委ねする、人の口の批判もお任せするというほどに、しっかり最後のゴールを見定めているということだと思いますね。聖書に戻りますと、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。お祈りいたしましょう。聖なる御父上様、私たちは本当は何も見えないのに、見えたつもりになって、見えないものに勝手に怯えたり、また見えているもので得になったりしておりました。でも私たちの命は限りのあるものであり、私たちの知恵や技も限りがあります。そのような私たちをお持ちになって、あなたは最終的に神の国をお作りくださいます。私たちのゴールはキリストイエスの日ですから、そのことを確かに確認して、いつもとらわれることから解放されていますように。また素直な感性によって、いつもあなたをたたえ、日々に喜びと感謝を見つけて歩むものとなりえますように、お助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。